それでは登場します。マルコの福音書の1章の16節から。ガリラヤ湖のほとりを通られると、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。するとすぐに彼らは網を捨ておいて従った。また少し行かれると、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らも船の中で網を繕っていた。すぐにイエスがお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスについていった。それでは一言お祈りをして、共に御言葉に聞いていきたいと思います。天のお父様、週の初めの日の朝、あなたを礼拝するために私たちはこのところに集められております。今からあなたご自身の御言葉を聞こうとしております。主よ、どうか小さきものを憐れんでくださり、教育蔵として聖霊なる神ご自身がこのところを支配してくださり、語るこのものを清め、また聞く一人一人の心を整え開いてくださり、御言葉の真理がはっきりと伝えることができ、理解することができますように、あなたがどうか導き語ってください。イエス・キリストの御名によって信じてお祈りします。アーメン。イスラエルの北東部にですね、ガリラヤ湖という大きな湖があります。皆さんもよく聞いたことがあるのではないでしょうか。現在の名前はヤムキネレテというそうですね。現在もイスラエルに行けばあります。ヤムキネレテ、ヤムっていうのは海という意味だそうですね。キネレテの海というふうに今は呼ぶそうです。南北に約20キロですね、東西12キロある大きな湖です。そして淡水魚だそう、淡水湖だそうですね。淡水っていうのを皆さんご存知ですか。塩塩分がないっていうことですね。ガリラヤ湖からヨルダン川を下っていくと、今度は死海というものにぶつかりますけども、そちらは本当に塩分の高いこの湖であります。ガリラヤ湖、ここで取れる淡水魚ですね、魚はですね、非常にこの豊かに取れたそうです。今日話に出てきたこのシモンやアンデレ、ヤコブとヨハネというこの4人の人物も、このガリラヤ湖で淡水魚をですね、釣るというか網ですくってですね、漁をしていました。このお魚はですね、マグダラという町で塩漬けにされて、遠くローマにまで移送されて、輸出されていた、イスラエルの産業の一つであったようです。現在どうかはちょっと分からないんですけども、当時は非常にこの港町としてガリラヤ湖周辺は栄えていたということです。余談ですけども、私の恩師がですね、昔このガリラヤ湖に行ったそうです。そして普通ツアーで行くとね、ガイドさんがいて、みんなでこうゾロゾロ行くと思うんですけど、この先生、何を思ったか一人で行ってですね、みんなと離れてはぐれてですね、一人で行ってこう島を一周しよう、湖一周しようと考えたそうなんですけども、途中に蜂の大群にですね襲われたそうで、本当に瀕死の渋滞になったっていうことをおっしゃっていました。時期によってはそういう蜂なんかも出てくる、イスラエル、ね、の元旅行に行くと必ず通る、風光明媚な観光場所としても有名な湖であります。今日の箇所はこのようなガリラヤの湖で漁師として働いていたこの4人の人物ですね、初代教会の中心的な人物となった ペテロ、そしてヤコブとヨハネ、そしてアンデレですね。アンデレはどういうわけか、使徒の働き以降はほとんど名前は、ね、出てきませんけども、このイエス様の最初の弟子となっていった人たちの出来事が記されています。今日はここからですね、イエス様を信じるとはどういうことなのかということを、大きく3つのことを共に覚えていきたいと思います。イエス様を信じる、まあ、この直前の15節でですね、時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさいと主が言われたこのこと、これが悔い改めて福音を信じるって一体どういうことなのかということを具体的にですね表しているのが、実はこの16節から20節のペテロたちの姿であるということですね。信じるとはどういうことなのか、悔い改めるとはどういうことなのかということがここに描かれているわけです。もっと言うなら、イエス様を信じるとはどういうことなのか、それが最も端的に書かれていることがこの16節から20節だと言えるでしょう。イエス様を信じる、悔い改めて福音を信じるとは一体どうすることなのかという、それがこの箇所に書かれています。ではここから3つのことを共に覚えていきたいと思います。まず最初に覚えたいこと、それはイエス様を信じるっていうのですね、いつもですね応答であるっていうことです。イエス・キリストを信じる、福音を信じる、悔い改めるっていうのはいつも応答でなければならないっていうことです。今日の箇所を見てわかるように、ガリラヤ湖のほとりを通られるイエス様がまず最初にシモンとアンデレを目にするわけですね。ご覧になった、そしてイエス様の方から彼らに言われます。私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげよう。なぜ人間を取る漁師にしてあげようと言ったのか、ちょっとかなりこれは疑問があるし難しい表現ですね。ペテロたちが本当に何を言ってんだろうこの人はと思わなかったんだろうかというような表現ですね、まあ、ある程度の人間関係ができていたのかもしれませんが、まあ、彼らが漁師であったということから、そのまあ対比として彼らに分かりやすいようにイエス様がまあ表現された表現であると思います。18節、するとすぐに彼らは網を捨ておいて従ったとあります。ここで主導権を持っているのはイエス様であるということに今日まず注目したいと思うんですね。シモンとアンデレがイエス様がやってきた、イエス様に近づいている、弟子にしてもらおうと言ったわけではないということです。彼らは夢中になって網を打つって分かりますか、網を投げるということですね。網を投げて漁を釣るということを網を打つと言いますけども、彼らはその時、今日明かししてくださったようにね、池田先生のように自分の仕事に熱心になって打ち込んでいたわけです。そのような時にイエス様の側から彼らに声をかけられた、そしてその言葉への応答として彼らは答えていったということです。これがイエス・キリストを信じるということの一つの型ですね。続く19節20節では、ヨハネとヤコブの兄弟がイエス様に召されていく場面が書かれています。ここも全く同じパターンが繰り返されています。マタイの福音書も同じパターンで書かれていますけども、まずイエス様の側から彼らに近づいてきて、イエス様が彼らをご覧になり、イエス様が彼らに声をかけ、そして彼らがその言葉に応答して従っていくということが2回繰り返しここで語られているパターンであります。つまりイエス・キリストを信じるということは、先ほどから何回も言いますけども、応答であるということです。最初に私たちの側からイエス様を選び出し、 数あるキリスト教の宗教の中から自分がキリスト教を選んだんだというのではないということですね。実際そういう面あるかなと感じる気持ちはわかります。でも聖書的に見ていくならば、実はイエス様の側から皆さんを探し出し、選び出し、そして声をかけてくださったから、そしてそれにあなたが応えたから今ここにいるんだということですね。どこの教会で導かれたとしてもそれは同じでしょう。信仰というのはいつも応答であるということ、このことを今日まず第一に覚えたいと思います。これはその信仰に入るときだけの話ではありませんね。私たちの日常生活においてもまた応答であるべきであるということです。日曜日の礼拝に私たちは来ます。それも本質的には応答でなくてはならないということですね。神様が私を招いてくださった、だから私はここに来て神を礼拝するんだという応答ですね。前回お話したように安息日を覚えてこれを聖とせよ、なぜかあなたの救いの恵みを忘れないためでしたね。これも応答ですよね。なぜ私たちは日曜日ごとに礼拝をするのか、それはまずイエス・キリストが私を救ってくださった恵みがある、それに対する応答として私たちは神を礼拝しに日曜日に来るわけですよね。教会の世話役をする、これも神の恵みに対する応答でなくてはなりません。教会学校の先生をする、これも神様の招きに対する応答、神様の恵みへの応答としてなされなくてはなりません。教会の奉仕に限らず職場で働くこともまた神への応答としてなされるべきであります。なぜならその職場に導いてくださったのは神様であると理解するからです。神様があなたをその職場に使わし、神様があなたをそこで用いようとしてください。そのことへの応答として私たちは神様の代わりにですね、神様に使えるごとくその職場の人たちに、あるいはお客さんに、あるいは社会に使えていくわけです。私たちの信仰生活はいつも応答でなくてはならないということです。応答ということはつまり先にまず神ご自身があるということです。つまり神ご自身がまずあるんだということを自分に思い起こさせなくてはならないということです。もっと言うなら御言葉を聞くということをまずしなくては応答できないということです。右にすべきですか、左にすべきですかと私たち聞くことから始めていくということですね。聞かなくては応答することはできないし、思い出さなければ神に答えていくことはできません。今日まず第一に覚えたいこと、それは私たちがイエス様を信じるということ、また信仰生活そのものも応答であるということです。第二に覚えたいことに移ります。イエス様を信じるとはどういうことか、それはイエス様そのものに直接ついていくことであるということです。イエス様についていくことだということです。17節をご一緒に声に出して読みましょうか。17節3、はい。イエスは彼らに言われた、私についてください、人間を取る漁師にしてあげよう。ここで注目していただきたい言葉は、今日の説教題にもしましたが、私についてきなさいと主が言われていることです。私についてきなさいとイエス様は語ったんです。ですか、つまり私以外のものについていくなということですね。イエス様についていきなさい と聖書が命じているということです。しかしどうでしょうか、私たちイエス様そのものについていこうとしているでしょうか。どうしてこの記事がここに書かれたのか、ちょっと推測してみてください。なぜマルコこのことをここで書く必要があったんでしょうか。一つ考えられることはですね、このマルコの福音書が書かれた時というのはペテロやヤコブや、まあ、ヤコブはもう亡くなっていましたが、ペテロやヨハネがまあ活躍して、あるいはもう晩年で間もなく死のうする頃であったでしょう。その時にマルコはこれを書きました。なぜかこのペテロたちの使徒職ですね、彼らが直接イエス様と出会い、直接イエス様に召されたんだということを発信する必要があったからではないかと思うんですね。つまり彼らの言っている言葉の権威はイエス様にあるんだということを当時の人たちに証明する必要があったからだと思います。何を私たちは大事にすべきか、それはペテロたちが大事にしたようにイエス様に直接召されたんだということ、そのことを大事にしなくてはならないし、イエス様に従っているんだということを私たちは大切にしなくてはならないということです。ヨハネの福音書で主はこう言われましたね。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないから。ここでもイエス様につながることが大事だということを聖書は強調しています。イエス様についていくこと、これが大事であるということです。これがイエス様を信じるということの本質的な意味です。いいでしょうか。イエス様についていく。先ほども言いましたが、実に多くの人がイエス様以外のものについていこうとするから、私は今日ここで強調するんですね。ある人は牧師についていこうとしますね。私を導いてくださったあの先生についていこうとします。そういうところ、私自身もあるかなと思いますね。最初はそれでいいと思うんです。今日池田先生の証があったようにね、最初はきっかけはやっぱりその人の生き方やその人の魅力を通してキリスト教に導かれていくということがあるでしょう。しかし本質的にはそうであってはならないということです。この後パウロがですね、手紙の中でこう書いていますね。私はケパにつく、パウロにつく、アポロにつく。なんでそんなこと言うんですかってパウロは言いますよね。あなた方を救って育ててくれるのは神様でしょうって。私たちすぐに人につきやすい弱さをこの新約聖書の当時から彼らは経験していたんです。それを現代に生きる私たちもまた同じであります。私たちは目に見える人についていってはならないということです。イエス様についていかなくてはならないということです。この先生についていけば間違いないというのではないわけです。なぜかその先生はあなたがやがてですね、神の裁きの前に立つときに、神の裁きの座に立つときに、その先生は決してあなたを弁護してくれないからです。いや、この人はこんなに忠実に一生懸命教会の奉仕してくれましたよなんて言ってくれないわけです。その神の裁きの座であなたを弁護する方は唯一イエス様だけだからですね。イエス様だけが、いや、この人のことを私は知っている、この人の罪を私が犠牲になったんだと言ってくださるのはただイエス様だけだからです。だからイエス様についていかなくてはならないということです。人についていっても仕方がないということです。もちろんいい影響を受けるという意味でね、習うということはあってもいいでしょう。しかし本質的にクリスチャンになるということ、 イエス様を信じるということはイエス様そのものにくっついていくことでなくてはならないということです。そして今日イエス様はそのことを語っておられるということです。私についてきなさい、私についてきなさいと主は言われたんです。私の弟子についてきなさい、私の属するこの群れについてきなさい、私のこの教えについていきなさいとは言わなかったんです。私についてきなさいと主が語られたんです。イエス様に私たちはついていくということ、それが私たちのクリスチャンになるイエス様を信じるというこの歩みでなくてはならないということですね。もう一つ言いますと、キリスト教について深くこう知識を持っているからといって実は全然イエス様とつながっていないということがあり得るということですね。教会に長年通っていてみんなからも尊敬され奉仕を熱心にしていたとしてもイエス様と全然関係がないということがあり得るということです。私たちそのことに本当に注意したいと思います。ここでペテロたちを、まあ、ペテロと言いますね、シモンたちですね、シモンとアンデレ、ヤコブとヨハネ、彼らを見てください。彼らはこの時キリスト教に関する教理はどっちも知らなかったんです。知っていたのはただイエス様しか知らなかったんですね。イエス様が私についてきなさいと言われたから彼らはついていったんです。その後イエス様は十字架の苦しみを語っていきますね。その時にもペテロはそんなことがあっていいはずがないと非難します。十字架にかかる前夜彼らはイエス様を見捨てて逃げていきます。なぜか彼らはイエス様がこの世での王権復興をしてくださると勘違いしてたんですよね。つまりイエス様がなぜ十字架にかかるのか、イエス様がなぜこの世に生まれてきたのか、そのことを彼らは全く理解していなかったということです。でもいいですか、でも彼らはイエス様についていったんです。これがクリスチャンになるということですね。クリスチャンになるということはキリストの教の教理に精通することじゃないということです。何にも分かんなくたってクリスチャンになれる人はなるんです。なぜかイエス様を知っているからですね。でもどんなに勉強してどんなに聖書を隅から隅まで読んで知っていたとしても生きているイエス様に会ったことがなければそれは本物の信仰とは言えないということです。彼らがイエス様のこの教理について本当に知ったのはイエス様が死んでよみがえって50日経ったペンテコステですね。聖霊が下った時初めて、ああ、あの時のイエス様のことはこういう意味だったんだということが分かってきたわけです。ですから当時最初に書かれたと言われているこのマルコの福音書というのは一番神学的ではないっていうふうに言われてるんですね。一番このただ出来事をこう連ねているだけの書物。この後ヨハネの福音書、マタイの福音書、ルカの福音書の方が神学的な理解が深まっていくわけです。そこには時間とともに彼らがイエス様が言われたあの言葉のこの意味はこういうことだったんだということを理解していくからですよね。その集大成がパウロの書簡になって現れていくわけです。しかしこの時のペテロやシモンやアンデレ、ヤコブやヨハネはパウロのような理解はしていなかったんです。だけどクリスチャンになりました。それはイエス様に出会い、イエス様についていったからですね。私たちは本当にイエス様そのものを見ていかなくてはなりません。教会に来て礼拝をしているそのことを大事にするのではなくて、教会に来てイエス様に会う神様ご自身を礼拝するということが何よりも大事であるということです。私は高校生の時にクリスチャンになりました。当時もう嬉しくてしょうがなかったんですね。救われた喜びっていうのが本当にあって、もう 教会の人たちはみんないい人たちだとばっかり思ってましたね。本当にみんなよくしてくれるし、受け入れてくれるし、楽しくてしょうがなくて、もう木曜日に祈祷会ありましたけど、木曜日と日曜日がいつも楽しみで待ち遠しかったです。しかし1年ほど経った時にですね、ある人につまずいたんですね。あ、教会でもこういう人いるんだっていうことを初めてこう知った経験でしたね。もうがっかり落ち込みました。もう本当に自分のこうなんていうか生きがいというか喜びというか希望が教会となっていたので、すごくたった一人の人だったんですけど、その人の存在を通してなんかこう本当になんか望みを失ったかのようにこう落ち込みました。一晩で回復しましたけども、その時ですね、夜祈ったんです。そして祈る中で思ったんです。ああ、自分は教会というその群れ、人に本当に魅力感じたなって、かっこよくなかったなって、自分はその人たちに会いに教会行ってるんじゃない、その人たちを礼拝しに行ってるんじゃない、あ、自分はイエス様に救われ、神様を礼拝しに、神様を賛美しに、神様と交わりをすることを目的として教会に行ってるんだ、同じ罪人の人間同士なんだから、いろんなことあっても仕方がない、でも人を見るんじゃなくて神様ご自身を私は見ていかなくてはならないんだなっていうことを、まあ、高校生ながらに、まあ、教えられたんです。まあ、一晩良かったなと思いますけども、そういう経験をしましたね。どんな教会でもね、合わない人いると思います。むしろ神様があえてその人を与えてくださっているんだと思いますね。私たちは本当にまずイエス様を見て、イエス様についていくということをしていきたいと思います。私についてきなさいと主は今日語ってくださっています。今日二つ目に覚えたいことは、イエス様を信じるというものですね。イエス様についていくことだということです。キリスト教というそういう教えについていくのではなく、キリスト教会というそういう組織についていくことでもなく、あるいは有名な自分に会った先生についていくことでもないということですね。友達についていくことでもないということです。今日最後に覚えたい3つ目のことは、イエス様を信じるというのはですね、捨てることであるということです。今日3つ目に覚えたいことは、イエス様を信じるとは捨てることだということです。今日の箇所、先ほども言いましたけど、2度同じパターンが繰り返し語られています。イエス様が招いて、弟子たちがそれに応答していくということですね。その応答の2回とも書かれていることは、捨てるという行為であります。18節では、彼らは網を捨ておいてしたかった。20節では、父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスについていったとマルコは記しています。残すという言葉と捨ておくという言葉は、これはギリシャ語の言語では同じ単語です。全く同じ単語言語で、同じ時制で、同じ文法で書かれている、アフィエミというギリシャ語が使われています。これは許すという言葉とも訳されますし、捨てるというふうにも訳される言葉ですね。まあ、置いていくというふうに言ってもいいでしょう。残す、捨てる、置いていくという意味ですね。なぜマルコはここでこのことを、まあ、わざわざ書いたんでしょうかね。別に書かなくてもよかったと思うんですけども、彼らが何がしかを捨ててしたかった、何がしかを残してしたかったということを、まあ、わざわざ書いています。それはやっぱり必要だったからですよね。書かなくてはならない、伝えなくてはならないことだとマルコが判断したからです。マタイの福音書も全く同じことが書かれていますね。ルカの福音書も何もかも捨ててしたかったと書かれています。 イエス様に従っていく、イエス様を信じるということ、それはやっぱり捨てるということが必ず求められるということをここで訴えています。捨てて従うということ、これが聖書が書かれている一つの順番であります。15節に書かれています悔い改めて福音を信じるということと同じ順番ですね。悔い改めて福音を信じるというこの順番と、捨ててついていく、捨てて従っていくということ、この順番はいつも同じです。まず自分に死んで、そして新しく生きるという順番ですね。以前も言いましたが、コップに水があって、そこに新しい水を入れたいとするならば、その古い水を捨てない限り新しい水を入れることはできないのと同じですね。人は新しく生まれ変わらなくては神の国を見ることができないと語られているのも同じことを言っています。まず捨てるということ、何を捨てるんですか？罪ですよね。罪の性質、自分が今まで犯してきたその罪の行いを捨てるということ、古い自分に死ぬということですね。自己中心、自分さえ良ければいい、自分が絶対にいつも助かる方法、自分さえ良ければ良いというこの考え方を捨てるということです。自分で自分を支配しようとするその考えを捨てて神に明け渡していくということですね。これが捨てるということ、そしてこれが何回も言いますけども、悔い改めるということであります。自分が正しいという思いを捨てるということですね。自分が絶対だということを捨てるということです。彼らにとって網を捨てるというのは生活の糧を捨てるということでありますね。実際にでもですね、ペテロたちは漁を捨てたわけじゃないんですね。この後漁をするシーンが出てくるわけです。網を持ってたんですね。ですから捨てるというのはある意味では順番とも言うかもしれないですね。イエス様をより選ぶということですね。神の国とその義とをまず第一に求めなさいということと同じような意味があるかなと思いますね。ゼベダイ、お父さんを捨てる、でも絶縁したわけではないわけですね。より神様を選び取ったということですね。もし神様が求めておられるなら、喜んでそれを捨てていくということ、これが捨てるということであります。マルコの10章ですね、お開きになっていただけますか。マルコの10章17節から、ここに捨てるということがどういうことかということが描かれています。マルコの福音書の10章17節以降、ちょっと長いので要約して言いますけども、ある金持ちの青年がですね、イエス様のところにやってきて、先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには私は何をしたらよいでしょうかと尋ねるわけです。するとイエス様は10回、律法を語るわけです。そうするとこの青年はですね、先生、そんなことはもう小さい時からずっと私はやってきてますと答えるんです。するとイエス様はこう言います。イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。あなたには欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。ここでイエス様が捨てなさいと言われたのは、この青年に対して言われたのは、あなたの持ち物、財産全部を捨てなさいと言われましたね。ペテロたちにとっては網であり、お父さんであり、船であり、家族であったかもしれないです。人それぞれに捨てるべきものは違うかもしれないですね。しかしそれは神以上に 大事にしているものがもしあるなら、それを聖書では偶像と言いますけれども、神以上に自分の中で神とするものがあるならば、それを捨てなくてはイエス様についていくことはできないということですね。誰でも私についてきたいと思うものは自分を捨て、自分の十字架を追って私についてきなさいとイエス様は言われました。自分を捨てるということは自分が神であることを捨てるということですね。アダムとエヴァが犯した自分で自分を神とするその行為を捨てる、これが悔い改めるということであります。今日3つ目に覚えたいこと、それはイエス様に従う、イエス様を信じてついていくということは捨てることを必ずもらうんだということです。皆さんそれぞれがそれぞれに神以上に大事にしているものはないか、イエス様についていく上で妨げとなっているものはないか、今日イエス様はそれを捨てなさいと語っています。捨てないでついていくことはできないからですね。持ったままでついていくことはできないからです。これは別の教会で語った例えですけどね、イエス様についていくということはある意味選択するということです。イエス様の行く道を選ぶということです。イエス様がこっちの道ですね、例えばスクンビットの何ですか、若い数字のね、15とか13とか、そっちの方にイエス様が行かれるなら自分はそっちに行くということです。つまりそれはすなわち大きい方ですね、41とか45とか、あっちの方には行かないということを意味しますよね。同時に両方行くことはできないわけです。こっちを選ぶということはこっちに行くことを、行く道を捨てるということですよね。一緒に富も神も両方自分のものにするということはできないんです。イエス様についていくということはイエス様が行かれない道を捨てるということ、イエス様が喜ばれない罪を捨てるということ、イエス様以上に大事にしているものを捨てる、諦めるということです。これがイエス様についていく、イエス様を信じるということであります。先ほど池田先生の、ね、証の中にフィリピ書のパウロの言葉が出てきましたね。私はキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえにこれらのものを知り飽きたと思っていますという有名なパウロの言葉があります。知り飽きた、もっと言うと憤怒というふうに訳されることのある言葉ですね。あまりいい言葉じゃないですけども、講談からね語るべき言葉ではないとも言われています。憤怒ですね。シモンたちはそこまでのこの教理的な理解はなかったでしょうね。網やそのお父さんや船が憤怒だと思えたかどうか、それはわからないです。でも彼らにとってはイエス様についていくことの方が軽く勝っていたわけですね。私たちは捨てるということをするときもやっぱりまず最初に言ったように応答でなくてはならないということですね。まず神の恵みを知り、イエス様ご自身を知らなくては捨てることはできません、ね、イエス様を知るということを私たち続けていきたいと思うんです。パウロのそのイエス様理解っていうのはどんどん深まっていきましたよね。そして行き着く先にはイエス様以外は何も知らないことにしていますと彼は語るに至るわけです。ペテロたちの理解もまた最初は幼かったかもしれないですけども、やっぱり最初から彼らは何もかも捨ててイエス様を選ぶ、そのイエス様との関係があったわけです。ジム・エリオットという人を皆さんご存知でしょうか。 この人はジャングルにですね住む未開の部族に福音を伝えようと思って宣教に出かけた宣教師ですね。ジャングルの宣教師という本が出ていますけども、この人はその未開の地でですねその未開の部族に愛を持って福音を語ろうと思ったんですけども、殺されてしまうんですね。惨殺されてしまうんです。この話が有名になったのは、実はこの奥さんがですねご主人が宣教師として行って殺されたその地にですね自分も出て行って福音を伝えに行ったんですね。その奥さんの姿を見てそのご主人を殺した部族が、あ、この宗教は本物だということが分かって心が溶けて、そこに福音が広がりクリスチャンが与えられたというのが、実話なんですけどもエピソードのなんですね。でこのジム・エリオットという人が、生きている時にこういうふうに言った言葉があります。永遠に価値あるもののために限りあるものを捨てることは決して愚かなことではない。永遠に価値あるもののために限りあるものを捨てることは決して愚かではない。彼はやっぱり天国をちゃんと見ていたわけです。イエス様の素晴らしさをしっかりと見ていて、この世のどんな宝にも勝る富をしっかりと見ていたから、自分の命を捨てることを愚かではないと言い切ることができたんですよね。私たちもやっぱり捨てていくっていうことは惜しいですから難しいですよね。やっぱりまずイエス様を見て、イエス様につながって、イエス様を本当に味わい、イエス様の素晴らしさに目を留めていくときに、私たちは捨てれなかったものを捨てていくことができるのではないか。そしてそれが信じるという行為の連続であるということですね。私たちは救われたときにイエス様を信じたように、これからもイエス様を信じ続けていくものでありたいと思います。最後に皆さんにお聞きしたいと思います。あなたの信仰生活は神様の招きに対する応答となっているでしょうか。あなたは今イエス様ご自身を直接知っているでしょうか。イエス様との生きた交わりを持っているでしょうか。あなたは自分の罪を捨ててイエス様についていこうとしているでしょうか。しばらくの時、御言葉に応答してそれぞれが祈る時を待ちたいと思います。父なる神様、御言葉をありがとうございます。あなたが私たち一人一人に今日声をかけてくださり、私についてきなさいと招いてくださっていることを感謝いたします。どうか私たちが今あるそのところでこの招きに応えていくことができるように、働きの中で、職場の中で、教会の中で、家庭の中でイエス様についていくこと、イエス様を信じ、罪を振り捨てて、あなたについていくことを私たちが決断できますように、そしてイエス様の素晴らしさをいよいよお示しになってくださるように、この新しい習慣の私たちの歩みをどうか主を共にいて導いてください。 イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。